皆様お集まりいただきましてどうもありがとうございます。ジャパン・ウィンドウズ・アジュール・ユーザーグループ兼、マイクロソフト・エクイティフォー・ウィンドウズ・アジュールやらせていただいております富田と申します。よろしくお願いします。で、こんなに人が集まると思ってなかったです。今回ゴアジュールのイベントの中で私、このセッションタイトルで話しますと言ったときに多分止められるだろうなと思ったんですけれども、意外とすんなり通ってですね、どうしようかと思ったんですけれども、やらせていただきます。最初に聞いておきますと、アマゾンの社員の方っていらっしゃいますか大丈夫、でもニュースで見られてるかもしれないので、別に今日は悪口を言うわけじゃないです。すごく建設的な話をしたいと思います。で、まずは自己紹介ですけれども、アトマークハルタマっていう名前で、ツイッターをやっております。AWS のプロトコルに従いますと好きな AWS のサービスを表明しなければいけませんので、ダイナモ DB が好きです。 AWS では Azure で好きなものは、ワーカーロードです。そんな人です。で、昨日1日目デイバンの Go Azure 来られた方ってどのくらいいらっしゃいますか。ちょっと強い、ありがとうございます。結構6割7割来ていただいてありがとうございます。で、私何をしているのかというとこれですね。これ作ったのが私です。結構いろんなところで使っていただいてですね、結構作った本人としてはすごく嬉しいんですけども、こういうちょっと色物つっちゃいじゃないですけど、こういったちょっとアプリも作れるんだよっていうアピールです、単純に。で、もちろん今日Ask the Expertですかねのコーナーに私行きますけれども、その後ご質問ありましたら、MSDN フォーラム掲示板ですねの方にも Windows Azure の、掲示板、質問用の掲示板ございますので、こちらの方でもご質問いただければと思います。で、Meet Windows Azure というイベントでいろいろな、昨日、今日ご紹介させていただいております Windows Azure のアップデートがありました。で、一方 CDP クラウドデザインパターンというのが、これは AWS やられている方ならご存知かもしれませんけれども、じゃあまず、Windows Azure を今使いに来た方ですね。だから、AWS 今使ってるっていう方どのくらいいらっしゃいますか。お、1割くらい、ありがとうございます。で、AWS のこのクラウドデザインパターンってご存知の方どのくらいいらっしゃいますかね。2割3割ありがとうございます。で、これデザインパターンって言ってるくらいなので、こういう、要求があったときには AWS のサービス使ってこういうふうに実装できますよっていうお話を、これ48だったかな、まとめてるものです。で、これ Ninja of 3っていう、この人たちが、作ってたわけですけれども、AWS のデザインパターンの実装、クラウドデザインパターンの実装を現状の昨日今日ご説明、皆さんいろいろ聞いてると思います。そこで、実装するとどうなるのかっていうことを、私の方から皆さんにご提供することによって、じゃあ今どんな感じですか Windows Azure っていうところをご理解いただければというふうに思います。で、これついこの間、日経システムズの方で記事が出てまして、クラウド開発を使えるパターンを作った話っていうことで、日経さんもやっぱりこういうことをやられてるっていうか、やろうとしてるわけですね。で、私もこれいいなと思ってます。で、パターンですので、実装とそのやりたいこと要求っていうのは分離されてるわけです。例えばコード書く方なら分かると思うんですけども、例えばシングルトンパターンだとか、ビジターパターンだとかあります、ね、じゃあそれって C シャープでしか実装できませんか、 Java でしか実装できませんか、 R でしかできませんか、そんなこと全然ないですね。要求と実装って全然別物の世界で動いてます。ですので、さっきお見せしたクラウドデザインパターンを、あれは AWS の話ですけど、それを Windows Azure に持ってくるということは別に何の不思議でもないって個人的には思ってるんですけども、 そういう意味で今日、皆様に情報提供させていただきますので、別に AWS に喧嘩を売るためのセッションじゃないということをご理解ください。で、残念なお知らせは先にしておきましょう。 Windows Azure ないもので、AWS にあるものこれだけあります。一個ずつやるのも何なので、例えばクラウドウォッチ、要は監視系ですね。 Windows Azure の監視系、メトリック出てきますけれども、それサービスとしてちゃんと値は一応取れるんですけども、それを見てオートスケーリングするっていうところまでは Azure の機能ではないです。システムセンターとかを使えばそういうことはできます。けれども Azure の中で完結してますかっていうと、ちょっと現状それはないという感じです。できないという意味では Azure の中で完結してないという意味でないというふうな表現をしています。で、ダイレクトコネクトとかもすごい機能ですね。機能というかインフラって言った方がいいんでしょうか。AWS のデータセンターに専用線引いちゃうっていう結構すごいサービスですね。で、あと個人的に欲しいのはインポートエクスポートって呼ばれているデータセンターに置いてあるデータを例えば、ハードディスク自分から送りつけて、このデータ例えばS3 に入れてくださいとか、 S3 にこの入っているここら辺のデータこのハードディスクに入れて送り返してくださいとか、そういうサービスです。で、メカニカルタークってあるんですけれども、メカニカルタークご存知の方、ありがとうございます。確か、AWS で一番最初に始まったサービスってメカニカルタークか、SQS級のサービスですね。シンプル級サービスだったかな。なんですけれども、サイトさんの、機能でもないですね、メカニカルタークって。何をしてるかというと、要は人を買います。人の労働力を。要はこれ IT 全然関係ないんです。人に、例えば自分がお仕事をこう出して、これ1件、1円とか10円とかって出してやる人いませんって言ってわーってみんな集まってくるっていうのがメカニカルタークです。なんですけどこれ実は AWS なんですね。そういうネタの仕込みです。たまにでちょっと欲しいのが、今先ほどお見せした AWS のアイコンって提供されてます。 AWS 側からこれぜひとも Windows Azure 版を公開していただきたいなという単純に個人的なお願いですか。で、ここからちょっと話が変わって、Azure でできないこといろいろありますねっていう話はよくわかりました。で、Azure ってメール送る手段がないよねっていうお話に対しては、SendGrid っていう会社がメールを送るサービスを Windows Azure 用にスペシャルオファーみたいな形で出したりしています。これは SendGrid っていう会社です。で、電話したり、SNS、メッセージサービスです、ね、を使いたいな。電話するってどういうことですかって、要は API を叩いて誰かに電話するってことですね。そういうことをやりたいなと思いましたら、Twilio という会社が、Windows Azure 向けに、ちょっとお得なオファーを出していたりとかします。日本でも KDDI さんがバウニオというサービスをやれてたりするんですけども、Azure 用にオファーがちょっとお買い得なことができるというふうなことをやったりしています。で、昨日今日何回か話に出てきていると思いますけれども、マイスケールガリガリ作りたい、使いたいですといった場合には、クリアDB というサービスがあったり、もっと楽に管理したいです。もうめんどくさいです。管理やだっていう場合は、ライトスケールというところで Windows Azure のマネジメントの機能を提供したいということをやっています。ですので、Windows Azure って単体で見たときに、AWS に比べたら、基本的になんかしょうがないっていうふうな思われ方するかもしれませんが、よくよく調べてみると、そこら辺の、ちょっとかゆいところに手が届く系のサービスって、サードパーティーの会社からいろいろと提供されています。ですので、Windows Azure だけの機能を見るのではなくて、その周りの、ベンダーですね。サードパーティーの動向とかも一緒に見ていただければ、やれることっていうのはある程度、広がってくるというふうな状態に になりつつありますし、今もどんどんそのあのサービス的には広がっていくということです。でその他あの今までご紹介したあるある以外にもあの他のことに関しては Windows Azure のサポートチームの方がブログを書いて、いろんなこうサポートでいっぱいこういうの聞かれるんだよなっていうことをもうブログでバン公開して、こういう時に教えてくださいみたいな感じで、いろいろ書いていますので、こちらの方もご参考にしていただければと思います。ではそろそろ本題で、基本ということで、AWS のデザインパターンで、スナップショット、スタンプ、スケールアップ、オンデマンドディスクというふうな、パターンがあります。これをじゃあ Windows Azure にどうやって実装するのかというお話を進めていきたいと思います。で、AWS、相手は AWS の、 あのデザインパターンなので、基本的にはバーチャルマシンを使った場合のパターンというふうにお考えいただければと思います。でまずスナップショットなんですけれども、要はハードディスクの状態にスナップショットを取るというふうなことをしたいです。あのバックアップとかそういった用途ですね。それか今から変更を加えるんだけども、一旦ちょっと現状を置いておいてミスった時にちゃんと戻せるようにしようとか、そういう時にじゃあ Windows Azure どうしますかということなんですけれども、Windows Azure もスナップショットを取れます。バーチャルマシーンという話になります。バーチャルマシンはちゃんとスナップショットを取れます。なんですけれども、スナップショットはインスタンスが停止してないと現状取れません。で、AWS の場合は、動いている最中にも取れることは取れるんですけれども、確かこれは AWS の方からする、中の人っていう方からすると、あんまりお勧めしないっていうふうな言い方を確かしていただきます。なんか、CPU が、利用率が一気にガンと高まって、本来のサービスが提供できない可能性があるので、どっちかって言ったら一旦止めてからの方がいいよっていうふうな言い方を確かされていたような気がしますけれども、そういった意味で、スナップショットは取れることは取れます。ですのでこれは Azure でも安心してお使いください。で、Azure 側だと、名前付けて、あげればそのままこれで保存されるということですね。で、取ったそのスナップショットを使ってどんどん量産しましょう、そういうパターンが、スタンプと呼ばれているパターン。一回取ったそのスナップショットからどんどんどんどん、仮想マシンに上げていって、同じマシンを何十台何百台作ろうみたいな、という話です。で、スナップショットを作る時に、シスプレップしましたかっていうふうな聞かれ方をします。これ、Azure もそうっていうよりも、そのゲスト OS が Windows の場合っていうふうなお話になるんですけれども、ゲスト OS が Windows の場合に、そのシステムプレップしましたかというふうなことを聞かれます。で、システムプレップって IT 側やられてる方は分かると思うんですけども、コード書かれてる方って、システムプレップなんですかっていうふうに結構聞かれるので、システムプレップって何ですかっていうと、Windows のコマンドです。で、それを実行すると何が起こるのかというと、コンピューター名とかセキュリティ ID だとかっていうのが一回消されて新しいのが出来上がります。これなんでそんなことをしなきゃいけないのかというと、1個のイメージ、これを10個ぐらい作りましょう。そうすると何も考えないでそれをやってしまうと、同じネットワーク上に同じマシン名の、機械が10台使っている。それはネットワーク的にちょっとおかしなことになってしまうんです。ですので、そういったことが起こらないように、一旦コンピューター名とか SID とかを消して新しく作り直すというふうなコマンドになります。で、一回スナップショットを取る前にシスプレップを実行して、シスプレップ実行するとシャットダウンしますか、シャットダウンしますみたいな選択肢があるんですけど、で、シャットダウンした後に、スナップショットを取って、それを、イメージに登録します。で、ここにも聞かれるわけですね。イメージってシスプレップしてるっていうふうに聞かれますので、ちゃんとやってるよっていうふうに答えると、ちゃんと登録できて、ここからどんどん量産できるようになるわけですね。で、スケールアップパターン、次のパターンですけれども、 まあ、イメージ作りましょう。これ、もっと大きいやつにしたいです。CPU とかメモリとか、大きいやつにしたいです。これもちゃんとできます。ポータル上で操作していただければ、同じように、大きいインスタンスでもいいですし、いや、もうなんか用済みだったから一番ちっちゃいやつでいいや、というふうなこともできます。で、ただし、インスタンスのサイズを変える都合上、再起動しないとダメなわけですね。ですので、そこはちょっと気をつけなきゃいけないというか、タイミングが難しいところではあります。で、オンデマンドディスクパターンということで、仮想ディスク、今回、Windows Azure で提供されるようになったんですけれども、動的に追加したい。足りなくなったタイミングでマシン1回落としてとか、そんなにやりたくないんだけれども、仮想ディスクをもう動的に追加したいというふうなことをしたいといった場合にも、Windows Azure でポータルから、アタッチ、エンプティディスクとかっていうのがありますので、これ選択していただけると、じゃあこれどこにつなぐの、大きさどのくらいとか聞かれますので、そうすると仮想マシンでパン、指定した容量の、ディスクがもちろん中のからなんで初期化しないといけないんですけど、こういった状態で、仮想マシンに追加されます。で、仮想マシンに追加するのはいいんですけれども、AWS 側だと、結構サポートとかでよく聞かれてる多いのがですね、ディスクの台数を増やしたいんじゃなくて、ディスクの容量を増やしたい、新しいディスクをくっつけるんじゃなくて、今そのくっついてるディスクを大きくしたいんだけどみたいな、なんか結構フォーラムで、時期が来るとですね、毎回こう、また今回も来たなみたいな感じで見てるんですけれども、そういうやり方は AWS にあります。サポートっていうか、掲示板の方、AWS の掲示板を見ていただければ、何回かやってるので、ちょっと割愛しますけれども。で、AWS はそうできて、Azure 側でそれができるのかというと、ちょっとまだ私検証してないです。で、多分、ディスクの台数増やすのは簡単にできるんですけれども、容量を増やすのって、一回クライアントにダウンロードして VHD を広げてる向かうとか、多分そういうやり方しかないのかなって今ちょっと考え中のところです。なんかうまい手段があったら教えてほしいぐらいなんですけれども、今ちょっと考え中のところです。で、ディスクの台数を増やどんどん増やしていくっていうパターンで対応しようとしたときに、じゃあどうしましょうっていうのがあるんですけど、Windows サーバーの2010から、ディスク、要はソフトウェア電力みたいな形です、ね、1個の、仮想的なストレージを作っておいて、そこに物理のストレージを追加していく。で、全体としては1個に見えるんだけれども、実態は物理的には、何台かのマシン、ディスクで構成されているというふうな機能が入ってきますので、そういった機能を活用していただいて対応するというのも、一つありな方法かなというふうに今のところは考えています。さて、話は変わりまして、これまでは、基本的なその、仮想マシンですね。仮想マシンどうしようというところにフォーカスしましたけど、次は、リレーショナルデータベースからのお話です。で、RDBリレーショナルデータベースを使う際には、Amazon でいうところの RDS は、SQL データベースに対応するかと思います。なんですけれども、ちょっと比べてみると、SQL データベースって中身見えませんよね。本当にデータベースがそこにポンとあって、マネジメントサービスから、マネジメントスタジオからこうつないで、SQL ガーって流したり、プログラム的にこうコネクションを張って、ガーッとクエリ流したりっていうことをするだけなんですけれども、Amazon の RDS って基本的には EC2 の仮想マシン上に、サービスが上がって、それがちゃんとレプリケートの構成だとか、うんぬんかんぬんっていうところがされるという形になります。 ですので、ちょっとサービスの性質としてこれを、まあ、全く一緒なのかというとなんかちょっと違うなというところがあるんですけれども、まあ、サービスとしては、対比関係にあるかと思います。ただ大きいところは容量の制限ですね。現状 SQL データベースは 150GB、 ちょっと前までは 50GB だったんですけれども、現状は 150GB の、容量の制限で、RDS はもう実質無制限ですね。ディスク足したら足しただけ使えますので、まあ、そういった、まあ、制限というか制約というかというのが大きなポイントになるのかなというふうに思います。ただある程度データベース大きくなってくると、シャーリングに要は分割ですね、データベースの分割なしで運用するということはちょっと考えられないので、まあ、150GB が問題になるかならないかというところが大きいのかなというふうに思います。まあ、そんなところのパターンなんですけども、レプリケーションのパターンですね。地理的なロケーションをまたいだレプリケーション。これは RDS の標準だと思います。で、リードレプリカパターンということで、レプリケーションしたところで、リード、セレクト分発行したときに、そのセレクト分分散させて、でいろんな人にお前ら探してこいっていうわけですね。まあそういったパターンもあります。じゃあ SQL データベースのレプリケーションってどうなってましたっけっていう話なんですけども、これ皆さんは何も意識しなくても、まずプライマリー、まあ、一番先頭に立つ、SQL データベースのマシンですねの後ろ側に勝手にセカンダリが2台できてます。ですので合計3台の、マシンが Azure のどこかのデータセンターで皆さんのディスクを、ディスクじゃなくてデータを保存している。常に3台で、レプリケーションされるように構成されます。じゃあ1個壊れたらどうなるのって話ですけども、その時は後ろ側に賢いその管理する人がいて、どこから空いてるマシンを捕まえてきて、この3台のうちの、死んだ人を切り離して代わりに入れてあげるというふうな動きをします。ただ AWS でいうところの AZ アベラビリティゾーンの考えというのは基本的にはこの中には入ってないです。で、じゃあ他のところにデータちゃんと置いときたいんですけれども、他のデータセンターっていう意味でっていう場合には SQL データシンクという機能が使えるかと思います。で、まあ、基本的には SQL の、SQL サーバーじゃなくて SQL データベースですね。 SQL データベースの中に入ってあるデータを別のクラウド上の SQL データベースに、シンクをかける、同期をかけるっていうふうな機能が。でこれクラウドだけ Windows Azure の世界だけではなくて、オンプレミス、つまり自分の目の前にあるマシンに入っている SQL サーバーとデータをシンクさせるということもできます。ですので一個の考え方としては、クラウド上にあるものを手元に同期させることで、クラウド上のバックアップをいつも手元に、同期されたバックアップを手元に置いておくということも一つ案としてはありますし、逆にオンプレであります、オンプレミスでシステムあります、そのデータベースのバックアップをクラウド側に置くという逆の考え方もできると思います。でも私今バックアップって言いましたけども、本当の意味でこれバックアップじゃないですね。ちょっと訂正しておきますけど、バックアップってオペミスで全部ドロップテーブルしちゃいましたとか言ったら戻せないですから、そういう意味ではバックアップってセカンダリーって言った方が正しいかもしれないですけども、バックアップはバックアップでちゃんと取っておく必要があるかと思います。で、シャーリングライトパターンというのがあります。でシャーリングですけれども、要は、1個のデータベースとか、まあ、テーブルって言った方がいいですね。で1個のテーブルを 何らかの、手段でばらして何台かのデータベースで保存先を分けることによって、まあ、負荷ですとかそういったものを分散させるというやり方です。 で、これに関しては SQL Database Federation、昨日もお話し出てたと思いますけれども、SQL Database Federation という機能を使えば、シャーディングを、まあ、簡単にできるのかな、まあ、簡単に行うことはできます。で、仕様ですとか、基本的な考え方に関しては説明すると時間がないので、こちらの方を参照していただきたいんですけれども、もっとフェデレーションしたいという方には、SQL Azure を徹底活用という、ウェブの記事が今あります。これ書いているのが、SQL Azure って古い名前ですね。多分 SQL Azure を徹底活用っていう名前になってますけれども、そうか、でも MVP の名前が変わらないと思うので、 SQL Azure MVP の、大和屋さんという人がこれ書いてるんですけども、一応ちゃんとした人が書いてますので、参考に、実際やるときには参考にしていただければというふうに思います。で、この間行われました Windows Developer Days という大きいイベントがあったんですけども、そこで、グループさん、ソーシャルゲーム屋さんです。そこで、フェデレーションを使って実際にやってみましたっていう事例が出てます。で、環境が半端なくて、確かウェブロールが60台で、フェデレーションしている SQL が21個と10個と36個と40個のインスタンスがあってとかいう、普通やんないよねっていう構成を検証してやったらパフォーマンスどうなるみたいな話がありますので、こういうちょっとエクストリームな使い方をする方は、こちらの方も参考にしていただければというふうに思います。で、SQL Database の注意点なんですけれども、使える機能としては基本的なデータベースエンジン、あとレポーティング、これは SQL レポーティングという機能で、あとデータ同期、SQL データシンクというふうに、皆様に提供されます。なんですけれども、毎回痛いなと思うのはエージェントが動かないんですね。で、エージェントが動かないから、ワーカーロールで時間になったらなんかコネクションを貼って SQL A って投げるみたいなことを毎回やるんですけども、エージェントの機能入らないかなっていうふうにいつも思ってるんですが、まだ早く入ってほしいなっていうところで。で、バックアップと復元ってありますけれども、一番下の URL というと、Windows Azure の機能で使えないのこんなのがありますよというふうに出てます。で、そこにバックアップと復元って書いてあるんですけれども、これ、おそらく意図して、バックアップ復元できませんというふうに書いてあるんですけども、これ、おそらく意図としては、SQL を発行するっていう行為で、バックアップと復元はできませんよっていう意味だと思ってます。ですので、バックアップ復元に関しては、マネジメントコンソールというか、Azure のコンソールからちょっと出しましょう。SQL データベース、これですね。SQL データベースの、この、そう、新しいやつだと出てこないんですけども、旧バージョンのポータルから、おお、なんてこった。ウェブからできます。で、もう一個言うと、ウェブからできますっていうことは、パワーシェルからできるわけですね。もうちょっと正確に言うと、REST でできます。REST のリクエスト投げると、バックアップ取るっていうことができます。なんですけれども、REST のリクエスト投げるようなプログラムをいちいち書くのはアホらしいので、それをちゃんとやってくれるような、環境というか、パワーシェルのコマンドっていうのは、用意されています。はい。で、SQL Database の注意点ですね。じゃあ、SQL サーバー版の RDS の注意点って何ですかっていうと、まあ、基本的なそのデータベースエンジンだとフルテキスト検索だとか、これ SQL データベース使えないんですけれども、 SQL CLR 要は .NET を使って、まあ、バッチ書くっていうことですね、まあ、機能提供されてます。ただセーフな方、アンセーフな方はサポートされてないです。 で、RDS 使えばサーバーエージェント動くんじゃないかなってずっと勝手に思ってたんですけども、よくよくこの下の URL にあるドキュメント見たら、サーバーエージェントやっぱり動かないんですね。動くかもしれないけれども、サポートされ現状サポートしてませんって ここ書いてます。ですので使えるかもしれないけども、RDS 私もちょっと意外だったんですけども、使うときには実はこの機能使えなかったんだっていうのは結構ありましたので、一度ここ見られた方がいいかと思います。で、データベースのサービス使いますっていうのに主眼を置いて今まで話してたんですけども、そうじゃないやり方っていうのもあるわけですね。仮想マシン自分で作って、その中に自分でインストールして全部俺が頑張るっていうパターンも、あるにはあります。あるにはあるんですけれども、それって本当楽ですかね。正直これを、メリットそれなりにあるかもしれないですけれども、いきなりバーチャルマシンに、SQL サーバーインストールして使うっていうのを、私はちょっとプライマリーにお勧めするっていうのはあんまりできないなっていうふうに私は考えています。もちろんその自由度的には何でもできるんだけれども、それが本当にハッピーなんだって言われると、どうだろうっていうふうに思ってます。ですので確かに自動的に運用して楽なのは RDS だとか SQL データベースなんですけれども、それでも例えばレポーティング、すごい自分で頑張ってやりたいですとか、BI 系の機能ですね、そういうのを使いたいっていった場合には、仕方ないからバーチャルマシンとか EC2 とかインストールしようかっていうふうなオプショナルで考えた方が今のところは正解かなっていうふうに考えています。どんどん状況変わっていきますので、これでっていうのはないんですけれども、基本的にはそのあるサービスを使うっていうふうな視点で入っている。で、仮想マシンはもうできないから、しょうがないから最後にやるっていう手段っていうふうに考えていった方が、活用っていう意味では、やりやすいんじゃないかな、そして作った後も楽になるっていうふうな意味で、いいんじゃないかなというふうに考えています。で、次のパターン、イメモリ DB キャッシュパターンなんですけども、要はキャッシュです。キャッシュの話何回も昨日今日出てきてるかと思いますけれども、これまで、キャッシュの機能 Windows Azure にもありましたけれども、エラスティキャッシュと一緒ですかって言われると別物でした。でも今回新しいキャッシングということで、旧キャッシングっていうのはアッパブリックって名前もなくなっちゃったんですけれども、アッパブリックで提供されたキャッシングとはちょっと異なっていて、ロールウェブロールだとかワーカーロールだとかの持っているメモリを使って、そこのメモリに対するインターフェースをつける。で、そのインターフェースが何なんですかというと、メムキャッシュ D5 回になりましたということで、別に Windows 系の言語じゃなくて、 Windows 系というか .NET とかそこら辺の言語じゃなくても、例えば PHP で使ったりですとか、ライブラリは山のようにありますので PHP でやりたい、ノードでやりたい、Ruby からやりたい、いろんなパターンがあると思います。で、使いたい場合、Windows Azure キャッシングの、API サンプルがもうすでに公開されています。ですのでこちらの方を参考にしていただければなというふうに思います。で、じゃあ実際使いたいですって言ったときに、最近は Nuget っていうのがあります。で、ニゲットって何なんですかというと、パッケージングシステム、簡単に言うとパッケージングシステムで、ビジュアルスタジオからガガガガッとこうコマンド、このコマンドですけど、インストールパッケージなんちゃらかんちゃらっていうふうに入れて入力してリターンを打つと、今自分が作ってる環境の中に例えばいろんなものが入ってくるんですね。今回のこの場合で言うとキャッシング使うのに必要な依存ライブラリですとか、場合によってはソースが入ってきたりですとか、そういうのもあります。こういう便利な仕掛けがありますので、こういったものを活用していただければと思います。さて、残り10分ちょっとですね、今度は静的コンテンツの処理ということで、コンテンツの配信にまつわるお話です。 で、クラウド上のストレージって言いますと、Windows Azure としてはブログストレージがあって、AWS 的には S3 があります。で、じゃあその Web ストレージを使って大容量のファイルをインターネットに配信しますといった場合には、じゃあどうしますかっていうお話なんですけども、これ一回私がこれ書いたんですけど、日経システムのクラウド設計のデザインパターンというところで一回書いてます。要は、コンピューティング のバーチャルマシンというか、ホスト、アプリケーションをホストしている側からファイルをダウンロードさせてもいいんですけれども、それだとコンピューティングのリソースもったいないわけですね。コネクションずっと持ちっぱなしになったりとか、ネットワークトラフィックずっと使いっぱなしになったりとかっていう話になりますので、なので一旦そういうのをブログストレージとか S3 とかそういったものに置いといて、それを事前でも事後でもいいんですけれども、でそこにクライアント側をリダイレクトしてあげる。要は自分でダウンロードしない、他の人に任せちゃうっていうようなやり方をすると、アプリケーションサーバー的にはハッピーな状況ですね。自分がずっとコネクションを取られるわけもないし、ネットワークトラフィックも抑えられるわけです。で、この手段を使うともう一個嬉しいことがあって、安いんですね。要するにコンピューティングリソースにお金払わないで、ストレージの方にお金払えば済むっていうふうなことになりますので、こういったアプリケーションサーバー的にも嬉しいですし、お金の面でも結構嬉しいことが起こります。で、もっと言うとダイレクトホスティングパターンというのがあるんです。要は性的なコンテンツであれば HTML とか JavaScript だとか CSS だとかその世界で閉じてます。それしかないです。動的な部分ないですっていう場合に、それをもうストレージに置いてしまう。いや、それをコンピューティングで処理しない、もうストレージに置いちゃう。そうするといい感じで、配信できますよっていうパターンありますけれども、これ、ブログストレージを簡易ウェブサイトとして利用するっていうふうな、ブログの記事があります。これ、これもう一個あって、これ佐藤成さんが書いたこうですね、その認定ということで、これいつ書かれたかというと、去年の3月12日なんです。要は震災が起こった時にいろんなウェブの配信している人がいっぱい当然いるわけですけれども、そういう人たちが固定的なものだってあったとしても、やっぱりそれってコンピューティングのリソースを使って配信してました。なんですが、それを、例えば Azure のブログだとか S3 だとかに持っていくと、もうそこで完結してるでしょう。じゃあ そこを見ればちゃんと配信してくれますよね。じゃあもうそれで OK じゃないですかっていうふうな使い方を、その時に、震災があった時に、こういうパターンでということです。これもいい使い方かと思います。で、プライベートディストリビューションパターンというのもまたあるんですけども、いろんな人に巻くっていうのは、あるとして、この人だけにあげたいっていうのもあるわけです。で、コンテンツに対してアクセスモタイプアドレスでアクセス可能期間を設定できるっていう機能が S3、Amazon の S3 が入ってるんですけども、同じようなことは、Windows Azure 側にもそういう機能があります。で、Windows Azure 側の機能としては、操作の方法を参照するのか削除するのか中身変えるのかっていうふうな、その権限ですね。何をするのかっていうのと、あと時間。1分10秒、1分だとか10秒だとか、そういう時間ですね。の間だけ有効になるキーを作り出すことができます。ですので、普段見れないんだけれども、そのコンピューティングの方に聞きに行って、すいません、私このファイル欲しいんですけど、キーくださいっていうふうに言って、で一定期間有効な、シェアアクセスシグネチャーをクライアント側でもらって、それを持って、ブログのストレージの方に行って、すいません、これでくださいっていうようなことが、同じようなことが可能です。これも私も昔書いた記事の中に書いてあるので、ちょっと詳細知りたい方はこちらの方を参照していただければと思います。で、キャッシュディストリビューションパターンというものです。で、これ、みんなにデータを巻くのはいいんですけれども、それって、あなたの目の前の人じゃないですよね。 球の裏側にいる人ってどうしましょうっていう話です。ということで、そんな世界各地にデータをばらまくときには、クラウドフロントって書いてありますけれども、要は CDN サービスを使いましょうということです。で、CDN 実際使われている方ってどのくらいいらっしゃいますか？あの赤米とか、そこら辺も、ありがとうございます。やっぱり、いいんですね。CDN コンテンツデリバリーネットワークというものです。で、何をするものかというと、皆さんも意外と近くで動いています。アスクザスピーカーに来たら使っている人の例とか言うんですけど、一応黙っておきます。で、ユーザーの近い場所にそのキャッシュサーバーというのを置いておくことで、いちいちこう、この場合でいうと太平洋を越えてアメリカにいちいち出てこないで、近くにあるサーバーから配信させるというふうなことができます。で、これ、S3 であれば、それをキャッシュする機能としてクラウドフロントっていうのがあるんですけど、ブロードストレージの場合にも CDN の機能が入っています。で、CDN のエッジロケーションはこんな感じ、ここら辺にの近くに住んでる人は高速に、配信できますっていうことで、これどこにあるかっていうと、ここですね、私の後ろ、背中、これです。で、CDN を有効化するには、ちょっとこのブログ見てください。で、CDN を有効化すると、新しいドメイン名が振られます。キャッシュが有効になったドメイン名。で、この CDN、実際どのくらい効果ありますかっていうと、これ私も、2010年かに測ってみたら、こうなりましたということですね。これ確か、アメリカの、どっちだったかな、ちょっと忘れたんで、アメリカっていう人だけ言っておきますけど、アメリカのデータセンター、に置いてあるデータを、455kb の JPEG 画像とか、CDN をオンにすると、大体2倍くらい速くなりますっていう感じです。で、サイズに小さい JavaScript 109bytes とかのファイルになると、もうほぼレイテンシーの時間、ネットワークレイテンシーの時間が問題になってきますので、もっと効果は大きくなるということですね。そんな便利そうなキャッシュなんですけれども、でもやっぱりちょっと問題がある。キャッシュしてるっていうことは、そのキャッシュの生存期間を我々が正確にそのコントロールすることはできないわけです。ですので、一回配信してました、キャッシュ使って配信してましたっていう状態で、いや、今からこのファイル違うのに置き換えたいんですけれどもって言ったときに、意外とタイムラグがかかります。それどうにかならないかなっていうのが、リネームディストリビューションパターンっていうことです。で、これ、そのやり方っていうのは、Amazon 的にはこういうふうにやったらいいんじゃないかなっていうのが、この URL に書いてあるんですけども、要は、真ん中ら辺にはリライトエンジンも、リライトルール、なんか積極限みたいなのがありますけども、これ、アパッチのリライトです。URL リライトの機能を使って、自分の持っているファイルの URL と実際に配信する URL と違うものです。そうすると、コンテンツ、要は HTML 側は、V1 とか V2 とかそこら辺を書き換えれば、それで一発で済みます。で、管理してその元コンテンツ側は、1個のファイルだけを相手にしてどんどん書き換えていくわけですっていうふうなやり方がありますよっていうのが、ここでこの、やり方で書いているところです。で、これをやるためには1個重要な要素があって URL をリライトできなきゃいけないということなんですね。じゃあそんな機能って IIS にありましたっけって話なんですけども、ちゃんとあります。リライトモジュールっていうのがあって、このモジュールインストールしていただく と、URL リライトがルールベースでできるようになります。で、リライトするのってモジュール使うパターンもあるかもしれませんけれども、なんかこうリバースプロキシ、プロキシみたいなのを前ウェブサーバーの前に置いてその人にやらせちゃうっていうパターンも、あるかと思います。キャッシュの機能を含む。で、そういう時に何か使いませんかっていうと、マイクロソフト的にはアプリケーションリクエストルーティングっていう、これはアプリケーションリクエストルーティング プリケーションですねが用意されてますので、まあ、IIS の中で処理することもできますし、IIS 外側で処理させる、まあ、いろんな選択肢があるかと思いますので、まあ、皆さんも用途に応じた使い方をしていただければというふうに思います。で、もちろん45分なので全部はご紹介できないですし、そこまでこう頭を飲むというふうに考えて、こう考えたんですけれども、何かご質問ございましたら、MSD フォーラムの方でお聞き、いただければ、私ですとか、あと他のところでセッションやっている人、ような人なんですが、まあ、そういった人が答えますので、質問はこちらでも OK しております。で、これ終わった後に、まあ、Ask the Expert の方で私、皆さんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、私からの、お話は以上になります。皆さんどうもありがとうございました。